78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院小児科の岸義成先生とお話をさせていただこうと思います。岸先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマは赤ちゃんの皮膚疾患についてお話ししてくださるということですね。
はい、
赤ちゃんの皮膚トラブルでどのようなものが最近は多いですか？教えてください。
はい、そうですね、赤ちゃんの皮膚トラブルなんですけれども、特にですね、最近増えたというわけではないんですけれども、
はい、
赤ちゃんの肌に関することで小児科の方に受診が多いのは、湿疹と自己上血管腫になりますね。
はい、
特に冬になると湿疹で受診する赤ちゃんが多くなる印象があります。今挙げた2つの病気はそれぞれ別の病気ですので、今日は別々にお話をしていこうと思っています。
はい、今日は特に2つの皮膚疾患について教えていただくということですが、まずはでは、乳児の湿疹から教えていただこうと思うんですが、この乳児湿疹というのはどのようなものですか？
はい、乳児湿疹とは赤ちゃんのお肌がカサカサの状態になることです。
うん、
赤ちゃんのお肌というのはすごいもちもちしているイメージの方も多いと思いますし、実際そうなんですけれども、体質によっては乾燥しやすい子もいて、早ければ生後1ヶ月ぐらいには乾燥が目立ってくる赤ちゃんもいます。
ちょっとね、もちもちっと触りたいという肌のイメージありますけども、たまにちょっとカサカサしてかわいそうだなと、見るからにね、と思われる赤ちゃんもいらっしゃいますよね。この赤ちゃんが湿疹になる原因というのはどのようなものがありますか？
原因はいろいろあるんですが、生まれつきの体質によるところもあります。例えば家族にアトピーの人がいたら赤ちゃんの肌も乾燥気味になることが多いですね。
うん、
それと1歳ぐらいの赤ちゃんですと口の周りによだれで荒れることもあります。
はい、
でこれらはある程度仕方のないことなんですけれども、大事なのはしっかり治療してあげることです。
はい、
特に顔の皮膚が荒れた状態でそこに食べ物がつくと将来食べ物アレルギーになる可能性があるので、赤ちゃんの間にしっかりとケアしてあげることが大切です。
うん、放っておくのではなくて早く治療をしてあげる方が赤ちゃんのためにいいということですね。
そうですね。
はい、先生、どのような治療があるんですか？
はい、小児科や皮膚科では湿疹の強い赤ちゃんにはお薬の入った軟膏やクリームをお渡ししています。
うん、
出している先生は赤ちゃんの肌の状態を見て、どのぐらいの強さのお薬をどのぐらいの頻度で使えばちょうどいいかを豊富な経験から計算して出しているので、ぜひその通りにやってみてください。
はい、
治療はこんな感じなんですけれども、赤ちゃんの湿疹には実は治療よりも普段のケアをいかにしっかりしていくかというのが重要です。
はい、
お薬を使って皮膚の状態を直してあげても、普段のケアをしっかりしていないとすぐに元に戻ってしまいます。
普段のケアが大切ということですね。では普段からどのようなケアをしていったらいいか教えてください。
はい、一つはしっかりと洗ってあげることです。
はい、
なのですが、赤ちゃんの肌は繊細なので、ゴシゴシと洗うことはできないんですね。
で
これは赤ちゃん用の石鹸を使っていても同じことなんです。大人と同じ石鹸は向いてないことが多いので、赤ちゃん用の石鹸やローションを使ってほしいのですが、イメージとしては泡で包み込むように洗ってあげるような感じです。
うん、
桃の表面をなでるような感じで優しく洗ってあげてください。
はい、
清潔にしていれば軽いものなら自然に湿疹が治ることも多いです。もう一つ、この時期に大切なのは保湿です。冬はどうしても乾燥しやすく、乾燥は赤ちゃんも大人もお肌の大敵ですから、しっかり保湿してあげてください。
はい、
私個人の意見としては、病院で処方される保湿剤でも、市販のベビーローションでも、どちらでも構わないと思っています。
うん、
で乾燥した部分を常にしっとりとさせるようなイメージで塗ってあげてください。
うん、
お 夜のお風呂上がりにですね、保湿しているよという方はいらっしゃるんですけれども、赤ちゃんによってはそれでは不十分で、ちょっとカサカサしている子もいるので、保湿剤に関しては使いすぎはあまり気にしなくていいので、1日2回でも3回でもしっとりするまでしっかりと保湿してあげてください。
はい、
あとは、吸湿性の良い肌着を使うことですとか、お部屋の湿度などにも気をつけていただければなと思います。
うん、
ただ湿度に関してはこの時期加湿されている方も多いとは思うんですが、お部屋にカビが生えないようにだけは気をつけてください。
はい、繊細な赤ちゃんですからね、大切に大切に優しく優しくケアをしてあげたいと思うんですが、保湿剤をいろいろ見ていると、種類もあると思うんですが、使い分け難しいって聞いたことあるんですが、先生、この保湿剤の使い分けどのようにしていったらいいですか？
はい、保湿剤は大きく分けて水性のものと油性のものがあります。水性のものは伸ばしやすいので、頭皮の部分ですとか広く塗れる部分などにおすすめです。
はい、
で、油性のものは水分を弾くので、よだれで塗れやすい口の周りなどにおすすめなのと、あと物理的な防御力が油性のものの方が少し強いです。
はい、
とはいえですね、基本的には使い分けはあまり気にしなくてもいいので、ご自身が使いやすいと思ったものを使っていただければなと思います。
はい、大人の方自身が感じているよりも乾燥を赤ちゃんはしやすいということですので、どんどんと塗ってあげてケアをしてあげたらいいですね。
そうですね。
はい、わかりました。乳児湿疹のことを教えていただきました。今日もう一つ教えていただけるのが、いちご状血管腫ということですね。このいちご状血管腫とは何でしょうか？
はい、いちご状血管腫とは、赤ちゃんの皮膚の表面などにできる赤いあざの一種で、毛細血管が増殖しているので赤く見える出来物で、良性の腫瘍になります。正式には乳児血管腫というのですが、見た目が赤く、いちごのような外観からいちご状血管腫とも呼ばれます。
うん、
形は円形や楕円形のような角のない丸みのある形が多くて、1センチ以下の小さいものから10センチ以上の大きなものや広範囲に及ぶものもあり、様々です。1箇所だけのことが多いですが、2箇所以上できることもあります。
はい、これ赤いね、見た目もすぐ分かると思うんですが、どのような経過をたどっていくのか教えてください。
はい、一般的にはですね、生後1週から4週ぐらいに現れるんですが、生まれてきた時からあることもあります。
うん、
1歳までにかけて大きくなっていくこともあるんですが、その後は数年かけて赤みや膨らみは少しずつ消えていきます。
うん、これ見つけた場合必ず治療した方がいいんですか？
基本的には放っておいても自然に赤みが消えていく病気ですので、経過観察にすることもたくさんあります。
はい、
ただし赤みは消えていくんですけれども、膨らみの部分が最終的にたるみなどの跡となって残る場合があるので、お子さんが成長した際に困ると思われるような場所の時は治療が行われることが多いです。
はい、
特に顔などの目立つ部分にある時は治療することが多いですね。
うん、
一方で例えば髪の毛の隠れる部分にある場合なんかでした、赤ちゃんの髪の毛はちょっと薄いので目立つんですけれども、まあ、成長すると髪の毛が増えてほぼ見えなくなるので、うん、こういう部分にある場合は経過観察にすることも多いですね。
うん、まあ、赤ちゃんの、様子を見て治療するかしないかを決めたらいいということですが、でもやっぱり気になったりとか、治療した方がいいのかなと思うときは、まず先生、何かを受診させていただいたらいいでしょうか？
そうですね、まずは小児科か皮膚科を受診するのが良いと思います。
はい、
ただ小児科や皮膚科でも全ての病院で治療を行っているわけではないので、まあ、それらの病院から治療を行っている病院に紹介されることもあります。
うん、毎日赤ちゃんの体は見ていらっしゃるとは思いますけれども、あれと思った時にはちょっと相談してみるのもいいかもしれないですね。
そうですね。
はい、治療をもし始めるという形になった場合、タイミングってあるんですか？
治療の必要性やタイミングに関しては、大きさや数ですとか、できた部位やできた時期などによって異なります。
はい、
経過観察しながら自然に消えるのを待つか、あるいは治療を始めるのかについては、先生と相談しながら決めていきましょう。
はい、
治療開始の時期の目安としてですが、1ヶ月検診より前に治療開始することはまずありません。
じゃあ1ヶ月検診した後に体をチェックして、ちょっと先生ってご相談させていただいたらいい感じですね。
そうですね、
はい、
流れでいいと思う。
はい、あのどのような治療法になるのか教えてください。
はい、経過観察で自然になるのを待つこともあるんですが、内服薬による治療法と手術ですとかレーザー照射などのお薬以外の治療法と2つが大きく分けてあります。一人一人のお子さんの病状に応じて利益とリスクを考慮して適切な治療法が提示されますので、医師と十分に話し合った上でどの治療法を選ぶのか決めると良いと思います。昔はレーザー照射が主に行われていましたが、最近では内服治療から始めることが多いですね。
はあ、そうですか。岸先生、あの西宮市立中央病院ではどのような治療が行われているのか教えてください。ちなみに入院は必要ですか？
はい、当院では内服による治療が行われています。多くの場合効果は認められるんですが、場合によっては手術やレーザーなどのために退院に紹介することもあります。で、入院が必要かどうかに関してはちょっと病院によって方針が異なるんですけれども、現在当院では外来での治療を行っています。初回は少し時間がかかります。で、現在は外来治療だけなんですけれども、今後は日帰り入院ですとか、よりご家族や赤ちゃんにとって負担の少ない治療、安全な治療方法を考えて選択肢を増やしていきたいなと思っています。
はい、こちらもじゃあ先生と相談しながらということになりますね。はい、わかりました。あの西宮市立中央病院を受診したときは、あのどのような流れで、行くのかを教えてほしいんですけれども。
はい、赤いあざができる病気には他のにもいろいろ種類がありますので、最初に受診していただいたときは、まず皮膚科の先生にも見ていただいて、いちご状血管腫であるという確定診断をします。
はい、
その上でできた大きさやできた部位などからご両親と一緒に治療するかどうかを相談していくということになります。
はい、
で次に内服治療ができるかどうかを調べるために血液検査ですとか心電図の検査などを行っています。問題ないと判断した場合に内服治療を開始していきます。
はい、段階を踏んで治療が開始されるということですね。あの、ね、治療はどのような流れになるのか、でやっぱり一番気になるのが小さい赤ちゃんですし、副作用がないかなというのが心配なんですが、はい、いかがでしょうか。
当院では現在は外来で治療を行っているんですけれども、はい、最初の内服と量を増やした初回の内服は検査をしながら病院でしてもらっています。
はい、
これはお薬の副作用で血糖値が下がったり血圧が下がったりすることがあるからで、お薬を飲んだ後に血糖値と血圧を定期的に測りながら様子を見ています。
うん、
副作用がなければ以降はお家で1日2回飲んでもらうということになります。
はい、
で1歳を超えるといちご状血管腫が大きくなるピークを過ぎるので、大きさの変化を見ながら徐々にお薬を減らしていきます。
はい、
で副作用に関しては先ほど挙げたような低血糖や低血圧なんですが、まあ、しっかり監視しながら、安全な治療が行われるよう配慮はしています。
はい、あの治療はどのぐらいの期間行われますか？
はい、大きさ期間にもよる、大きさ経過にもよりますので様々なんですけれども、1歳までは大きくなる可能性がありますので、うん、そこまでは治療を続けていくことが多いですね。
うん、
その後大きさですとか色の経過を見ながら徐々にお薬の量を減らしていきます。
はい、
多くの方はだいたい 2,3 歳ぐらいで治療終了することになりますね。
はい、なんか素朴な疑問なんですけれども、小さな赤ちゃんにお薬を飲ませてあげるというのも大変な作業じゃないかなと思うんですが、こちらの方はいかがでしょうか。
このお薬なんですけれども、はい、まあ、量がそれほど多くありませんので、うん、1回あたりの量ですね、うん、それほど多くありませんので、まあ、スポイトなどで吸ってあげて口に運んであげれば、まあ、自然と飲み込んでくれる赤ちゃんが多いかなという印象です。
あ、それを聞いて安心しました。はい、今日お話しいただいたのが、2つの特にね、赤ちゃんの皮膚疾患について、乳児湿疹とそしていちご状血管腫ということですけれども、どちらも赤ちゃんの体をもう本当に日々観察してあげて分かるということですよね。
そうですね。
はい、ぜひね、あのケア、まあ、必ず見てあげてはいると思いますが、これはいけないと思った時には一人で悩むのではなく、先生に見ていただくという行動を取るようにしていただけたら安心が生まれますよね。
そうですね、困った時にはぜひ頼っていただきたいと思います。
はい、力強い頼ってくださいという言葉をいただきました。ぜひね、何かあったら先生のところへ足を運んでいただけたらと思います。最後になりますが、先生、最近のこの小児科の治療について教えていただいていいですか？
はい、最近ではですね、ご承知の通り、新型コロナウイルスの感染症について、様々な報道が日々なされています。兵庫県内でも引き続き多くの感染者が、この収録段階では報道されてまして、また重症者の増加も懸念されてはいますが、小児科の方では、これ、今のところ、それほど重症な症例は経験はしていません。一部報道でもあったんですけれども、皆様が感染症対策をしっかりしてくださっているおかげで、感染症の全体の数が減少していることですことによりまして、もともとですね、小児科は感染症の患者さんが多くを占めておりますので、小児科を受診される患者さんの数自体は減少傾向にはあります。しかし今後も流行が懸念されますから、引き続き常日頃から3密を避けるですとか、マスクの着用、こまめな手洗いなどの感染症予防策を徹底していただきたいと思います。
はい、
特にですね、小児科では、ご両親などの家族からの感染と思われる症例が多数報告されていますので、子どもたちもそうなんですけれども、周りの大人の方々が人一倍の警戒をしていただくことが重要ではないかなと思っております。
はい、本当に大変な時期です。大人の方もいろいろとケアをしていかないといけないということですけれども、小さいお子さんはアルコール消毒というのは、何歳ぐらいから常に行った方が先生はいいんでしょうか？教えてください。
そうですね。やはり自分で手を伸ばして人が触る部分に触るような年齢になってからに関しては、特に気をつけていただければいいかなと思います。
はい。
ではだいたい1歳が過ぎて歩くようになったらいろんなとこ触りますので、そういう時はアルコール消毒できればいいなと思います。
はい、ちょっとシュッシュと手をして、ママと一緒にゴシゴシするように習慣づけてあげるのがいいかもしれないですね。
そうですね。
はい、それともう一つお尋ねしたいのが、マスクは小さい子は無理ですよね。
そうですね、小児科としてもですね、2歳以前の赤ちゃんに関してはマスクで呼吸がしにくくなることがありますので、あまり着用はおすすめはしていません。赤ちゃんに関しましては、例えばなるべく人混みに連れていくことを控えるですとか、そういうふうに気をつけていただければいいかなと思います。
はい、わかりました。ちょっと小さいお子さんをお持ちの親御さんは人一倍また気にかかるところも多いかと思いますけれども、ただ、ね、先生も今教えてくださった通り、気になることがあれば病院の方は大丈夫ですので、皮膚科の方にも足をね、一人で悩むのではなくお尋ねに行くというのがもう何よりですね。
そうですね。
はい、わかりました。私自身大人ですけれども、アルコール消毒をしていると、いつも以上に手なども乾燥しているように思うんですね。
そうですね、はい、そういう方もいらっしゃるね、
赤ちゃんはもっとそういうふうに乾燥している可能性もあるということですから、今日は保湿剤をしっかり塗りましょう、普段のケアをしっかりしましょうということを、お子さんはもちろんですが大人の方も呼びかけていきたいですね。
そうですね、しっかり保湿していただいてお肌を守っていただければと思います。
はい、何かありましたらぜひ先生の方にご相談をしていただけたらと思います。今日は西宮市立中央病院小児科の岸義成先生に赤ちゃんの皮膚疾患についてのお話をしていただきました。先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。